ただいま、マタイによる福音書の5章21節から26節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの21節か22節をもう一度繰り返してお聞きいたします。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。でこの直前のところですけれども、20節のところでイエス様は弟子たちに向かって、言っておくな、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない、そう教えておられました。律法学者やファリサイ派の人たちは聖書を熱心に研究して、そこに教えられている暮らし方を全て守って生活しよう、そういうふうに志していた人たちです。ですからある意味では大変真剣に聖書に取り組んでいる人たちだったわけですけれども、イエス様はそういう律法学者たちやファリサイ派のようなあり方では決して本当に神様と共に生きる生活を過ごすようになれないんだ、そういうふうにおっしゃいました。でちょっとこの言葉ショックな言葉だと思います。どうしてなのだろうか、どうして聖書に書かれていることを真剣に読んでこれを受け止めて、そして聖書の言葉を守って生きていこう、そういうあり方をしながらそれでも神様と共に生きる生活を送れない、そう言われちゃうんだろうか。これでは一体誰が本当に神様と共に生きることができるんだろうか。私たちはもしかするとそんな風に聞くことだってできるかもしれない、そういう言葉をイエスもおっしゃったんです。そして実はどうして律法学者やファリサイ派の聖書の読み方あるいは聖書の聞き方では神様と共に実際に生きることにならないのかということを、イエス様は今日のところから一つ一つ例を挙げながら教えていかれます。で今日は最初のところですが、この後全部で6つ例が取り上げられます。でそれを今日から何回かに分けて聞いていこうと思うんですけれども、でまず今日聞いたのは21節から26節のところです。でここでイエス様が取り上げておられるのは、実戒の第6番目の戒めの言葉です。そしてまた私たち人間同士がですね、人間のお互い同士の間柄を築いていくためには最も根本的な戒めになるであろう、殺してはいけない、そういう戒めです。殺人はやってはいけないことだ。でこれは私たち聖書から教えられなくたって、十分に承知していることだろうというふうに思います。クリスチャンだけが殺人いけないことだと思ってるわけじゃないんですよね。世の中の人は大抵の人がですね、人殺しなんかしちゃいけないって思っています。しかしそれならばどうして聖書はそんな言わなくても当たり前みたいな、そういう戒めをわざわざ語るんでしょうか。なんで私たちは聖書から人を殺してはいけない、そんなふうに聞かされなきゃいけないんでしょうか。 その理由はですね、現実の問題としては殺人の出来事がこの世に絶えないためです。私たち思い当たると思うんです。毎日毎日この地上で生活をしている。テレビやラジオやあるいは新聞でいろんなニュースが耳に入ってきますけれども、そういう中で注意して聞いていると殺人事件がなかったりって一日もありません。私たちが、日頃自分と遠いところの出来事と思ってるから引き流してるかもしれませんが、もしも今日殺人が起こっていないだろうか、そう思いながらニュースに耳を傾け、あるいは新聞の社会面に目を落とすならばです、きっと日本のどこかで、この狭い日本のどこかで、世界中のどこかじゃないんです、日本のどこかで殺人が行われたというその知らせを私たちは聞かされるんです。殺人を犯しちゃいけない、それはもう当たり前のことだと私たち分かっているつもりなんですが、しかし一方ではその殺人が毎日起こっているんです。世の中にはですね、どうも人を殺してはいけないということがわからない人たちがいるようなんです。しかしです、人を殺してはいけないということがよく分かっている人と、それが分からない人っていうのはですね、もしかするとそんなにはっきりとですね、きれいに区分ができるものではないのかもしれません。当然人殺しはいけないことだ、自分では十分それをわきまえているというつもりの人が、もしかすると人生の中に起こる何かの出来事で、その拍子にですね、すっかり逆上してしまって、気がついたら人を殺めてしまっていたということだってあるのかもしれません。私たちはですね、自分が決して逆上することがないなんて果たして言い切れるでしょうか。おそらくどなたも言い切れないだと思います。どなたの場合であってもですね、自分について絶対なんてことは言えないところがあります。無論私たちが今ですね、ここで誰か人を殺したい気持ちかと聞かれたらですね、大方の方はそうじゃありませんって、そうおっしゃるだろうと思います。でもです、私たちの心ってのは本当にか弱くて、そして移り変わりやすいところがあるんじゃないでしょうか。今日あるいは今殺人を犯す気がないからといって、じゃあ私たちは決してそれをしないって言っているでしょうか。でそもそもです、人殺しというこの行いは一体どこから起こってくるんでしょうか。私たちあんまり普段そのことを深く考えたことないと思います。ただ今自分がそういう気じゃないから、人殺しはとても遠いところにあるものなんだ、自分とは縁のないものなんだと思い込んでるだけであって、なぜ人殺しが始まったんだろうか、人殺してどういうところから起こってくるんだろうか、あまり真剣にそういうことを考えたことないように思います。しかし聖書はですね、はっきりとそのことに答えているんです。そもそもこの人類の中で殺人事件が起こるようになったのは、最初の人々が神様に背を向けて、神様抜きで自分の思いを先立たせて生きるようになったと、すぐその直後で起こったんだ、そういうふうに聖書は詰めています。聖書の中の一番最初の殺人事件、大変有名ですからご存知の方多いと思いますけれども、創世記の4章に出てきます。最初の人であったアダムとエヴァ、でその子供たち、 お兄さんのカインが弟のアベルを殺してしまった。でそれが殺人事件の一番最初の出来事です。創世記4章って今言いましたけれども、1章と2章では神様が喜びながらこの世界をお作りになったという天地創造のことが語られているんです。神様が一つ一つですね、最初に時間を作り、それから空間を作り、そして私たちが生きることのできるこの世界を一つ一つ整えていってくださった。そして神様はその時にその作ったものをご覧になりながら、一つ一つできる、これはいい、これはいいって、そうおっしゃりながらこの世界をいいものとしてお作りになったんだ。創世記の1章と2章にはそう書かれています。ところが3章になってですね、その作られた最初の人間たち、アダムとエヴァが神様に背を向けるという出来事が語られるんです。神様がアダムとエヴァをエデンの園の中に住まわせて、この園のどの木から食べてもいいよ、そういうふうにおっしゃってくださいました。どの木から食べてもいいんだけど、ただ一本だけ園の中央に生えているあの木の実だけを食べちゃいけないよ、それ以外だったらもうどの木だっていい、そうおっしゃってくださいました。神様は誠に自由にアダムとエヴァが生きていけるために備えをしてくださっていた。ところがよりによって、そのたった一本だけの食べてはいけないと言われた木の実をアダムが口にしてしまい、エヴァにもそれを食べていいと渡しちゃったもんですから、でこの二人が食べてはいけないと言われた善悪の知識の木の実を食べる、でそのことによって罪の出来事が生まれます。創世記の3章というのはですね、創世記の1章と2章で神様はそれまでこれはいい、これはいい、そうおっしゃりながらこの世界が全部作られてきた、でそのいいいいって言われてたその流れの中に初めて人間によって違う流れが持ち込まれる、そういうところです。神様はこの世界のそこに生きているもの一人一人が本当にいいものだと言ってお作りになったのに、作られた人間がそれに背を向けてそこにいいとは言えないものを持ち込んでしまうんです。そしてすぐ続く4章でカインとアベルの出来事が起こるんです。ですから聖書の中で人殺しがどうして起こったと言われているか、それは人間が神様に背いてしまって、神様との関わりを断ち切ってしまった、でその結果実は兄弟同士、姉妹同士、私たち隣の人との関係も歪んでしまった、でそのことの直接の結果として殺人というのは起こるのだ、そういうふうに教えてるんです。神様に背を向けて神様を愛さなくなった人、もう自分の思いが第一で、自分の思いが満足することが人生の目的だと考えるようになる、そういう人というのはその結果として隣に生きている兄弟姉妹たちが神様が喜んでお救いになったものだ、理解することができなくなるんです。神様が私たち一人一人本当に愛してくださっている、そしてこの自分も神様を愛している、そういう神様と自分との間の愛の交わり、あるいは信頼の交わりが本当にきちんとしているときにはです、私たちはこの自分は神様から愛されている大事なものだ、そういうふうに理解しますし、隣に生きている兄弟姉妹たちも神様が本当に愛している大切な一人一人なんだ、そういうふうに受け取ることができるんです。ところがその神様との関わりが切れてしまって、人生は自分の思いが満足させられるためのものなんだ、この一生っていうのは自分の思いを実現していくための時間なんだ、 そう考えるようになりますと、一緒に生きている兄弟姉妹や隣人というのは神様によって愛されているものというより、この私が自分の思いを遂げるための道具か手段になったり、あるいは場合によってはこの私が思い通りに生きるのに邪魔なものに思えてくるんです。そして自分がそう思っているものですから、相手もきっとそう思っているに違いない、そう考え始めて隣人への不安や恐れ、あるいは隣人を軽く見るあざけりの気持ちというのが人間の中に生まれてきます。殺人というのはそういう私たちの孤独なあり方が極限の形をとって現れたものなんです。私たちが最近社会で耳にする殺人事件の中で、何人もの人をスーパーで殺した犯人、その人が捕まった時に自分を生きててもしょうがないので死刑にされたくて人を殺しました、そういうふうに警察に話したということが伝えられていました。その人とっても孤独なんです。自分がここまで多くの人に本当なら支えられて生きてきたはずなんです。そのことが分からなくなって周りの人との関わりが全部切れてしまって、人生というのは自分の思い通りにできるところだ、そういうふうに思っている。ところが実際に思い通りなんか生きられない、じゃあこういう人生なんか生きてたってしょうがないじゃないか、自分は死んでもいいけどむしゃくしゃしてるから巻き添えも何人も巻き込んで一緒に死んでしまおう。おそらくですね、今の時代に殺人が絶えない、その理由には日本の学校教育も問題があります。学校ではあなたの思いが実現することが人生の目的なのだというような教育をしているからです。私たちは子供の頃からみんなそういうふうに教え込まれてきているんです。あなたの意味は何なの、思い通りに生きることがあなたの人生の意義なんだよ。でもそれ本当なのかということをクリスチャンは真剣に考えなきゃいけないと思います。私の思いが実現することが自己実現が本当に人生の意味なのか、それよりも大きなことがあるんじゃないだろうか。それはこの私を作ってくださった方の御心がこの世界に実現していくことだ。そしてその方の喜びがこの世界の中で本当にこだましていく、そのことに使えるようにこの私作られてるんだ。キリスト者はそのことをわきまえていなきゃいけないのだというふうに思います。いずれにしても人殺しというのはその起こった出来事だけが問題なのではないのです。聖書の中で問題にされていること、それはその結果が一つの結果であって、そこの方が殺人に至る芽が出て、それがだんだん膨らんでいって最後に出来事になってしまうまでのその経過があるんです。それは人間が神様から切れていて自分の思い通りに生きたいと思っているということです。イエス様はそういう事情をよく分かっておられるので、殺すなっていうその戒めについて、殺人の行為そのものを行わなければそれで十分だって考えるんではないんです。それよりもエスカレートしていったら殺人につながりかねない人間の中に芽生える憎しみの気持ちであるとか、あるいは兄弟姉妹や隣人を侮蔑するような言葉にも注意を向けられるんです。人間の目には殺人の出来事と、あるいは隣の人を憎く思うその気持ちがちょっと動く出来事というのは別々のものに見えるかもしれません。しかし人間には別々のものに思えるとしても、その両方は根っこのところではつながっている、イエスはそう考えておられる。 イエス様は人間が観察してつながってるって見えないところに目を注ぐんです。そして22節のようにおっしゃるんです。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟がバカという者は最高法に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。イエス様は殺人という最悪の結末だけではなくて、その始まりのところから問題になさるんです。人間の心の動き、あるいは手を下すに至る前の口をついて出る言葉で、そういう一つ一つ問題になさる。兄弟に腹を立てるもの、つまり一緒に生きている兄弟姉妹を怒ったり憤ったり憎しみを募らせる、でそれはでも心の中の出来事ですから、表になる行為としては何も現れていません。しかしそういう人はきっと町や村の裁判所で裁きを受けることになる、そうおっしゃるんです。でなんとなく聖書の言葉ですから、私たちはそういうものだと思って、引っかからずに読み過ごしてしまいがちですが、イエス様はここで明らかに私たちの生活感覚とは違うことをおっしゃっています。私たちが普段裁判沙汰になるということで考えるのは、誰かの悪意ある行動とか、あるいは不用意な行いによって実際に不利益になる出来事が生じたりですね、あるいは社会の安心や安全が脅かされる、でその出来事を裁くんだって普通は私たち考えるだろうと思うんです。心の中の思いとか心の中の考えが裁かれるなんて私たちは普段思っていません。もしも本当にです、私たちが日々心の中に抱く思いとか一つ一つの暗い考えっていうものが真面目に取り上げられて裁かれるんだとしたら、日本の町、国の中についくつ裁判所を作っても足りないかもしれません。日本人の半分ぐらい裁判官になってもまだ足りない、なるかもしれません。私たちは普段ですね、自分の心の中のことなんていうのは決して裁かれないんだ、それが当たり前だって思ってる。自分の心の中というのは誰にも悟られないし、そこを裁くことは誰にもできない。でそう思っているので、実は私たちは自分の心の中に暗い思いとか嫌な考えが思い浮かぶときにもですね、それをしばしば放置して積もらせていってしまうということが起こるんです。しかしイエス様は違うんです。イエス様は一人一人の人間の心の中を見透かされるんです。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける、きっと裁きを受けることになる、そう警告をなさるんです。そして次にはですね、その心の中に浮かんでいる暗い思いがどんどんどんどん重なっていくときにどうなるか、ちょうどガスタンクの中にですね、どんどんどんどん悪いガスがですね、送り込まれるみたいなもんでですね、内部の圧力がどんどんどんどん上がってきちゃうわけです。で、そうすると、やがてはですね、その充満してたまりにたまったですね、不満の空気というのが、どっかに出口がないか、探し、咳を切ったように出てしまう。口をついて出てしまって、そこにあざけり合い、あざけりや、ののしり、あるいは呪いの言葉なんていうのが口をついて出てくるようになるんです。心の中にある思いが口をついて出てきます。兄弟にバカというものとか愚か者というものっていう言葉が出てきます。でこれバカというものは最高法に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれると言われてますけど、この二つの言葉だけが悪いんではありません。この二つの言葉だけ言わなければ、それでいいというんじゃありません。要するに悪態をついたり相手を呪う言葉というのは他にもいくつでもあるんです。 で、そういう全体のことがここで考えられています。でもし一度でもですね、そういう言葉が口をついて出てしまう、その場合にはもうこれ心の中で思っているということだけじゃなくて、表に形として現れてくるので、地方の町や村の裁判所じゃなくて、もっと公式になるんだっていう意味で最高法院に引き渡されるというふうに言われるわけです。そしてさらにそれでもですね、自分自身を制することなく悪態を吐き続ける、呪いを言い続けるってなるとどうなるか。その人はもはやですね、地方の裁判とか最高法院の裁判という、そういう段階を超えてしまって、もうはっきりと有罪が確定をして火の地獄に投げ込まれるようになるんだって、そういうふうにおっしゃる。それがこの22節の後半の言葉なんです。兄弟に馬鹿というものは最高法に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる。繰り返しますけど、この馬鹿とか愚か者っていう言葉に、重きがあるじゃないです。実は、この愚か者って訳されているのは馬鹿って訳されることもあるんです。ですからその、馬鹿の方が軽くて愚か者が程度が重い、そういうことではありません。そうではなくって、その言葉が重なっていったときに、私たちはどんどんどんどん神様が離れて捨てられていってしまう、火の地獄に投げ込まれることに近づいていくのだという警告がされているんです。神様の御前での裁きの際には、行いの結果だけが裁かれるのではなくて、言葉や心の在り方が問題にされるのだ。イエスはそう弟子たちにここで教えられたんです。しかしです、そんなふうにもはっきりとイエス様から申し渡されてしまいますと、まあ、率直に言って私たちとすると大変困ってしまうだろうと思うんです。私たちが行いとして人殺しをするなって言われるんだったら、今一生の間にしないで済むんじゃないかなって考えることができるかもしれません。わかんないですけど、しかし例えば悪態をついたりですね、あるいは呪いの言葉を口にしたり、隣の人に対して嫌な思いや悪い気持ちを抱く、そこまでの問題にされて裁かれるというのであれば、私たちは結局裁かれざるを得ない、有罪に定められざるを得ない、神様の御国を受け継ぐなんてとてもできない、そういう結果になってしまうだろうと思います。私たちは行いで弱音を取り繕うことはできます。しかし自分の心の奥底まで本当に清らかに保つなんてことができるのか、できないんです。誠に聖書の言う、私たち一人一人の内側にはですね、自己中心の罪があって、そして本当に清らかな在り方なんかできない、邪魔立てをするんです。使徒パウロは、私はなんと惨めな人間だろう、私は神様に喜ばれる生き方をしたいのに、私の肉には別の法則があって私をそこから遠ざけてしまうんだ、ローマ書の中で嘆いていますけれども、私たちは本当にそういうところがあるんです。イエス様がですね、立法学者やファリサイ派の人たちの義というのをご覧になって、ああいうやり方では決して神様と共に生きることができないんだよというふうに教えられているのは、まさに私たち人間の中にそういうところがあるためなんです。どんなに私たちが神様に従っていきたいと願っても、そのために聖書をですね、何度も何度も熟読して、おそらく暗記なんかしないと思いますけれども、でもユダヤ人はするんです、暗記を。あるいは、聖書をですね、ドイツ語に最初に訳したマルチン・ルターもそうだと言われています。 話が横にずれますけど、ルターがですね、あのドイツ語の聖書を作った時に、うんと短い時間で、ドイツ語にしてしまいました。でそれができたのは何でかというと、彼は修道士としてもともとラテン語の聖書を全部暗記してたからだ、そういうふうに言われるんです。で聖書の言葉というのは暗記しようと思えばできないものではないんですね。新学校の頃にも上級生の中で、旧約聖書の創世記から詩編の真ん中ぐらいまでヘブライ語で全部暗記している上級生になりました。聖書の言葉って真剣にやれば暗記できるんです。しなさいって言ってありますけど、そうじゃなくて暗記をしたとしても私たちはそれで自分たちが罪から離れることができるわけじゃないんだということを申し上げたいんです。すみません、違う方に興味を持っちゃうといけないので、私たちはですね、聖書の言葉をたとえどんなによく覚えていたとしても、あるいはその言葉に深く感銘を受けたような気持ちになることがあるとしても、私たちの中から隅々に生まれてくる自分中心の思いというのは、これはどうすることもできないんです。ちょうど農家の方が畑から雑草を抜くようなもんだろうと思います。毎日毎日生えてくる草を抜くことはできるんです。しかし草を抜いて根絶やしにするってことができるかとできないんです。思い余って除草剤に構えちゃったら畑になりませんから、その畑が死んでしまうことになります。ですから仕方ないから一本一本抜くんですが、私たち人間の罪ってそんなところがあるんです。ルターが毎日ひげ剃りながら、罪ってもうこれと一緒で一網打尽にスッと剃れたらいいのにって言ったそうですけれども、私たちは本当に日ごとに、あるいは時間ごとにですね、自分中心の思いというのが頭をもたげて、罪々にですね、神様から離れていってしまうところがあるんです。私たちの中には抜きがたく罪が根を張っています。繰り返し繰り返し悪い心や暗い思いが頭をもたげて立ち上がってくる。そしてそれを放置するとです、ちょうど畑を放置した時と同じことになります。あっという間に雑草が伸びてしまってですね、茨だらけになる。そして結局は自分自身を傷つけ、隣人を傷つけるということになっていくんです。でさらにそれでもそれを放置すると、もうそこはすっかりすさんでしまって、もはや農地とは言えないような場所になってしまいます。山梨の山の方に行くと、放置をされた農地というのをよく目にすることがあります。もともと土地に栄養分が豊かなだけにですね、雑草もものすごい勢いで育っているのを目にします。もうとてもこれを開墾するのは、最初に開墾した時よりもずっと大変だろうと思うような、そういうありさまでですね、放棄された果樹園なんかがですね、あるのを見ますけれども、私たちはですね、そんなところがあるんです。イエス様が律法学者やパリサイ派の人たちの義では決して天の国に入ることはできない、神様と共に生きるものにはならないんだと教えられたのは、今考えたような事情があるためなんです。私たちが人間の情熱や人間の思いで聖書の言葉を学び、そして少し、いい考えに染まってみたいそう思ってもですね、私たち自身がどうしたってそうならないようなところを持っているんです。しかしそれならば、私たち人間というのは結局自分中心に生きてしまう、罪の在り方を克服することができずに、神様のものとされて神様と共に生きるということはできないんでしょうか。イエス様は今日のところで、到底私たちの実現できないような難しいことを要求なさってるんでしょうか。ないものねだりをしてるんでしょうか。そうじゃないんです。イエス様はここでおっしゃっておられるようなですね、心の底まで本当に清らかであるような正しさ、それはもちろん私たち人間には実現できません。しかし人には不可能であることを神様が実現することがおできになるんです。神様が本当に清らかで、決して誰も傷つけることのない誠の愛に生きる、そういう正しい在り方をする方をこの地上に送ってくださって、 私たちの間を生きるようにしてくださったんです。そしてその方は弟子たちがなんと無理解のためにその方を裏切っても、あるいはその方の言葉を理解せずにおかしな方に解釈しても、決してそのことで腹を立てて見捨てたりしないで、根気強く辛抱強く何度でも本当に神様に喜ばれるあり方というのを教えてくださっている。私たちが神様の御心よりは自分の思いを先立たせてしまう、そういうものなのだ。でそのことを教え、言葉によって照らしてくださりながら、しかしそういうあり方からあなたは離れることができる。この私が一緒に生きてあげるから、私についてくるならば、あなたはそういう自分中心のあり方、本当に呪われた神なき者として孤独になって、最後には自分の思いも実現できなかったとて転んでしまうような、そういう生活から離れることができるのだ、私についてきなさいって言ってくださった。そしてそういう私に従ってきなさいという招きはです、これ本当に私たちが信じてそれに従うに足る招きです。どうしてか、この方はご自身が十字架にかかって、そして私たちの罪の報いをすでにその身に受けて罪を清算してくださっているからです。私たち自身は思いでも言葉でも行いでも常に過ちやすく、罪を犯しがちな、本当に破れた夢を重ねているな、そういうものです。そしてその結果として私たちはですね、絶えず神様の御前に訴えられ、最高法院においてその罪を断罪され、そして裁きを受けて火の地獄の中に投げ込まれてて仕方がないような、そういうやり方をしているものです。しかしそういう神様の裁きが実はすでに下されているんです。新約聖書が告げていることってそうです。私たちは神様を抜きにして自分の思いを先立たせるようなことがいつもある。だからそれは裁かれなきゃいけない、その裁きは必ず起こる。でもその裁きというのはすでに主イエス・キリストが身代わりとなって引き受けてくださったって、そういうふうに語られているから、教会は2000年の間ですね、その福音を述べ伝えてこの地に立ち続けているんです。イエス様はご自身が私たちの罪の重大な結果をその身に引き受けた方として、そしてあなたは私に従ってきなさい、あなたの罪は清算してあげているんだから、あなたはたとえどんなに困難に見えるとしても本当に清められたもの、そういうものとして生きることができるんだって、そのことを信じて私についてらっしゃいって招いてくださるんです。あなたがどうしても自分の惨めさや罪の中に沈み込んでいきそうになるときには、私の言葉をかけ手を挙げて手を伸ばして引き上げてあげるから、私に信じて、私を信じてついていらっしゃいって、そう言ってくださいます。主イエス・キリストによって罪を完全に清算していただく、そしてイエス様によって贖われたものとして生きていく、そういうキリスト者たちの生活スタイルには今までとは違うところが見えてくるようになります。で、主イエスはそれを今日のところで2つの方向から教えておられます。最初は自分が神様に感謝してですね、神様にお仕えしていきようとするその生活が何とかして本当に真実なものになるように努力する、そういうところが生まれてくるんだとおっしゃるんです。23節と24節のところをお読みします。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているの をそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたの供え物を捧げるときっていう話です。私たちが感謝して神様に感謝して、まあ、自分自身も捧げるんですが、その印として供え物を捧げる。でこの供え物を捧げるというのは、私たちの献金であるかもしれないし、あるいは私たちの経験な行い、あるいは感謝の上にですね、本当に神様の前に正しく生きようとする、そういうあり方かもしれません。でただそれをですね、捧げるだけということだけを考えるならば、兄弟姉妹との間に破れのあろうがなかろうが、私たちは捧げることができるに違いないんです。でもあなたはただ自分だけが神様に仕えているって、そういうやり方をするんじゃなくって、そこで隣に生きている兄弟姉妹との交わりが破れていることを気がついたならば、それを何とかして修復しようという方向に動くはずだって。もし私たちが本当に神様に仕える、そのあり方をしたいと願いながら、しかしこの地上で隣人の間に破れを負っているのならば、なんとか相手に、相手と仲直りをして、その上で神様に仕えるものになりたいという願いがそこに芽生えるようになるんだって、そう教えられているんです。そしてそういう新しいあり方というのは、実は神様に向かう経験さということだけじゃなくて、次回に隣の人との間ならにも影響が現れるというふうになります。イエス様によって救われた、そのことを信じる人は隣の人との間ならも変わるんです。破れがあってもしょうがない、それが人間関係だなんて言わなくなるんです。25節見るとこういうふうに言われます。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないとその人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく、最後の1パドラの数を返すまで決してそこから出ることはできない。この25節と26節だけ聞くとですね、なんか脅かしの言葉のようにも聞こえますけれど、しかしこれ実はよく考えてみると、22節と同じことを言っているんだということに気がつきます。22節では何と言われたか、心の中で腹を立てる者は地方で裁判所に訴えられる。しかしそれを放置して、その思いが自分の中に充満して言葉になって現れると最高法に引き渡される。それでも平気でほったらかしておくと、本当に有罪に定められて火の地獄に投げ込まれる、三重の言い方になっているんです。隣の人との和解というのについて、その和解がなくて、訴えてる相手が訴えている状態だと裁判官に引き渡される。でそれでも人生ってそんなもんなんだと思って、放っておくと、最高法院、下役に引き渡されて最高法院に連れて行かれる。そしてそれでも、人生ってそんなものだって放っておくと、牢に投げ込まれる。あなたが最後の、1パドロンスというのはレプターの半分という意味ですけれども、本当に、最後の、1円まで金額まで支払わないかに出てくることができない、そういう言い方です。で立法学者やバリサイ派のようにですね、自分の正しさというのを聖書を読んで、私は正しいんだ、そういうふうに言って自分の正しさを満たそうとしているときにはですね、実際には本当の和解なんて隣の人とできないんです。聖書の言葉を聞いて自分がなんか少し利口になったようなつもりになり、高級になったようなつもりになりですね、少しいい話を聞いたので一瞬だけ優しい気持ちになれたようなつもりになるかもしれません。しかしすぐにその後で私たちは自分の中から雑草が芽を吹いてくるみたいにですね、自分中心の思いが頭をもたげてきて、そして隣の人との間柄が 険しく険しくなっていくわけです。イエス様がしかし本当の清算をしてくださって、この私がその罪を許されたものとして今ここに生きるものとされてるんだ、そのことを信じる人はですね、自分が本当の和解を諦めたということで恐れが生まれてくるんです。もちろんこれ隣の人と和解しなさいって言って自分一人だけで和解できるものではありません。人間関係ですからなかなか本当の和解が生まれるというのは難しいということがあるでしょう。特にはっきりと反目し合っているような場合にはですね、なかなか相手を許すって自分が思ってもですね、相手が自分を許してくれるかとかわからないところがあります。相手が許してくれないってくれないかもしれないって思うと私たち自身の心も慣れちゃうんです。相手が許してくれるって分かってるんだよ私たちはですね、じゃあ許してやろうかっていう気持ちに割合になれるんですけれども、分からない、それじゃあ自分も本当に許すっていう態度だけ取り続けられるだろうってすぐに不安になってしまいます。和解はなかなか容易には実現できない。しかしそれでも何とかして本当にその反目が当たり前なんだ、人生ってそういうものなんだと思って最後まで生きてしまうんではなくて、何とか隣の人と和解して一緒にもう一度生きようとする態度が生まれるんです。イエス様は本当に罪を許された、そのことを信じて生きるというのは2つの方向で違った様子が見られるんだと言いました。1つは神様に対する敬虔な在り方、もう1つは隣の人との、交わりにおいて。でもこれはどうしてかというと理由があるんです。それは私たちの罪というのはもともと神様に対して犯した罪である。そして神様との間が切れてしまったために罪には隣の人との間が歪んでしまうっていう、そういう形で罪が現れるからです。つまりイエス様が本当に真実な許しに私たちを結んでくださって、そして私があなたのために十字架にかかったんだから、あなたの罪は清算されてるんだから本当にそれを信じてきていいんだ、私に従ってきなさいって、でそれを信じて生きるときにはですね、神様に対する私たちの在り方と、それから隣の人に対する在り方の両方が新しくされていくんです。私たちは主イエスキリストの十字架によって取りなしを受けています。そして本当に新しくされたものである、それを信じていいのかって呼びかけられているんです。私たちは真剣にその両方に仕えるようになるとき、実は神様の平和を生み出すものとされていきます。神様の喜びがこの地上に満ち溢れていく、そのために働くものとして私たちが用いられていくことになるんです。自分の思いが実現されるのではなくて、神様の平和がこの地上に実現され、神様の喜びに仕えていける、そのようなものとされることを心から願いながら、ここからまた一巡りの生活に送り出されたい、そう願うのです。お祈りをされましょう。ご在天の父なる神様、私たちは本当にのっぴきならない罪の根をそれぞれの中に宿していて、聖書の御言葉を聞きながら自分では自分を清らかに保つことのできない惨めさを抱えていることを思います。私たち人間が天使のように無垢なもの、本当に前に清らかなものになれたらどんなにいいだろうと思いますけれども、しかし実際の私たちの姿はそのようなものとは程遠く、本当にしばしば聖書どれほど心の中に言葉を蓄えたとしても、それでもなお自分の思いを先立たせ、 あなたの御心にかなう生活を願うよりは、自分自身の思いによって破れをこの世界に生んでしまうような、そんな絵にしかできないこと思います。しかしあなたはそのような私たちを滅びゆくままに任せるのではなくて、本当にこの価値のない私たちを顧みて惜しんでくださり、あなたの真実な喜びと清らかさに結びつけて生きるように、主イエスキリストの十字架を通して招いてくださいます。どうか私たちが十字架の主を信じて、主によって清められた新しい命が与えられていることを受け入れて歩むものとさせてください。これまで私たちが歩んできた中に本当に多くの失敗があり、破れがあり、またその中で私たち自身も孤独なものとして生きてきた時があることを思います。今でもまだ全てのことが分かりできているわけではなく、さまざまなところに険しさがあり、そしてまた私たちは本当には孤独さを抱えているところがありますけれども、どうか主イエスキリストが呼びかけてくださっている自分であるということを信じて、主に従う者として生活することができますようにお導きください。そのためにどうか主の御言葉に耳を傾け、また主に従い、自分が本当に足りないところ、必要なものを主に祈り願って、この地上の生活を歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。主が導いてください。聖霊によってそれが私たちのように実現されるときに、私たちがあなたに喜ばれる使い人とされ、あなたの平和と喜びがこの世界に確かにやってくることを心から願います。どうか私たちがあなたの御名のゆえに清められた新しいもの、本当に真実にあなたの愛を行い、あなたの喜びを満たすものとしての生活をたどっていくことができますように導いてください。どんなに今までの生活が惨めであり崩れていたとしても、あなたはなおそこに新しい始まりを備えることのおできになります。主の御言葉に耳を傾け、主の招きに信頼して生きるものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを今にお下げいたします。アーメン。